我々が恐怖すべきことはただ一つ、恐怖そのものなのである。この番組は事故物件住みます芸人松原谷氏が恐怖の本質を探求すべく、各界の道を極めた人々と恐怖について語らいます。松原谷氏の興味津々、ご一緒に恐怖の感性を磨きましょう。
こんばんは、松原谷氏です。今夜の対談相手は先週に引き続き漫画家の安西かなえさんです。今週はですね、あの世の社会科見学という漫画から死後の世界について、そしてあの世の心霊研究所という漫画からは、あの読者投稿の、心霊体験談などを、いろいろお話伺いました。そして、安西さんの漫画の中でですね、別居したら夫を好きになれましたという夫婦の別居について書かれた、漫画がありまして、こちらの話もね、すごい夫婦ってそうなんだっていうのがね、分かってとても興味深かったです。ということで、番組をお聞きの方はぜひハッシュタグ興味津々、興味の今日は恐怖の今日で感想など投稿してください。それではお聞きください、どうぞ。先週に引き続きまして、今夜も安西かなえさんと恐怖について語ります。安西さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
安西さんはですね、この竹書房の本当にあった愉快な話でも、まあ連載、たくさん連載されておりますけれども、主に あれですね、この本当にあった愉快な話の方では、あの世の社会見学という、さらにはこのスピンオフになるんですかね、あの世の心霊研究所、
はい、
はい、こちらを書かれておりますけれども、はい、あの世の心霊研究所が、まあ、先週もあの伺いましたけれども、4月の25日、
はいはい、25日に発売となっております、はい、
2冊目が発売されるということなので、ぜひ皆さん読んでいただきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、この、社会科見学も心霊研究所も、まあ、2つとも、はい、この龍光奈々さんという、まあ、占い師の先生になるんですかね。
そうですね、
はい、
占い師兼霊能者、
霊能者になるんですかね、はいはい、龍光奈々先生の話がいっぱい入ってて面白いなと思うんですけれども、あの世の社会科見学の方ですね、こちらでは、はい、死後の世界をこの龍光奈々先生にいろいろ教えてもらうという漫画になってると思うんですけど、
はい、
この死後の世界でなんか すごい印象に残ってる教えてもらった話とかってありますか。
はあ、地獄がないって言われた時に衝撃でしたね。
地獄がない、
地獄とか天国ないよって言われて。
地獄天国ないんだ。
もうね、仏教の教えでね、悪いことをしたら地獄に行くんだからってずっとそう言われて。
いや、そうですよね、閻魔大王に下抜かれてね、三つの川渡ってね、なやきに着てる服の重さ測られてババアに、ね、そうそう抜かせられてみたいなあれがないんですか。
あれがないらしいんです
よ。龍光先生曰くないと。
龍光先生、もう聞く話が全部衝撃で、
ほう、
何から言えばいいんだろうか
ちょっともう今だが思いつくことから言ったら衝撃順になると思うんで。
ああ、ですね、うん、あの世に行くのに徒歩だと3日かかるって言われてて
3日かかるんだ、長いなあ、徒歩なんですか、ほんで。はい、
徒歩だと3日とか言うらしいんですけど、うん、
はい、
迎えが来てくれるんだよみたいな話で。
ああ、迎え、はいはい、
親族とかが、近しい人とかが迎えに来てくれるらしいんですけど、うん、
はい、
なんか好きな乗り物に乗っていけるっていう話がすごく衝撃で、
好きな乗り物に乗っていけるんですか。
はい、なのでもう馬車だろうが、スーパーカーだろうが、なんか自分の思い描いたものに乗っていけるらしいっていう。
それ誰でもなんですかね、その徳を積んだ人だけかとか、何言うんですかね。
いや、徳を積んだかは分かんないですけど、うん、普通に行ける、普通にあの世に行けるパターンの人は大丈夫らしいですよ。
ほう、だから、まあ、罪を犯してとか、物を盗んだり人を殺したりした人は、まあ、それこそ三途の川の話だったら、はい、泳いで渡らなあかんとかになるじゃないですか。
ああ、そういう人はっ ちょっとなんか大変な道を行くことになるとは聞い
た。やっぱりでもそれはその近しい設定ではあるんですね、うん、ただその馬車やスーパーカーとかに乗れるっていうのはちょっと知らなかったですね。
なのでなんか日頃からっていうわけじゃないですけど、うん、あの自分の乗りたい乗り物とかをこう詳細に思い浮かべられるようにしてお
く方がいい。日頃からいいことをするとかよりも、はい、自分が死んでしまった時にどの乗り物に乗れるかをイメージしとけと。
なんかこうイメージしたものがこう、うん、出る世界だから、うん、想像でこう出てくるらしいのでこう、はい、もやもやっとした想像だけだとなんか変なのが出てくるかもしれないですよね。
確かにね。
も
やもやした乗り物なんやろうって思ってソリとかなんか三輪車とか思い浮かべちゃったらもううわ自分でこかなあかんしとかなりますもんね。自転車とかも
ソリだと坂道じゃないといけない
ですし。いやそうですよね。逆元になるから。へえ、まあ、でも僕もあでも犬付きやったらあかんのかな。犬付きのソリやったら
犬込みでこう出せれば大丈夫なんじゃないですか、ね、
でも犬も生き物やから出せんのかな。
あるんじゃないですかね。もしかした
らいけんのかな。犬型のロボットみたいなことでいいのかな。
ああそういう感じだったらいけるかもしれない、
ね。ムツゴロウと愉快な仲間たちめっちゃ好きだったんであの犬ぞりしてんのめっちゃ憧れるんですけど。
ああいいですね。
いいですか。でもそんなあれですね、あの世に行くまでその険しい道のりなのかなとか思ってたけどそうじゃないと。
なんかそうでもないらしいですね。でもあのサンズの川っていう概念はあるらしい。
あやっぱあるんだ。サンズの川は、はあ、
はあるみたいですね。
サンズの川まで運んでくれるってことですかね、その乗り物は。
多分サンズの川を越えた先にあの世があるんじゃないかな、うん、
ですよね。なんとなく我々がイメージしてるのは、うん、
流行先生もこう自分で見てきたわけじゃなくて、その死んだ人から受け取ったなんかそのイメージらしいんで、
流行先生はそうか、亡くなった方、まあ、死んだ方のメッセージが受け取れるっていう能力があるってことですね、
うん、そういうことらしいですよ。で、その映像として見るとすごく川幅の広いサンズの川の場合もあるし、その音波ぐらい細い あの川幅のサンズの川もあるみたいな。
サンズの川統一されてないんだ。
なんかその場所場所によってこう幅が違うみたいな。
そう、川下もあれば川上もあるみたいなことなんですかね。
下流に行けば
行くほど広いのか。それがなんかあのね、サンズの川の本流から分かれた
支流
があるのかとか
ね。あの源流はだいたいこうちっちゃい湧き水からなのでこ
うそっちちっちゃいですよね、源流はね。
そこだったらこう簡単に行けるみたいなのがあるのかもしれないですね。
あ面白いな、そんな考えていくと、
ね、すごいなんか聞いてて面白かったんですよ。
はいはいはいはい。
そのあの世に行くと魂のレベル的なところでこう住むあの世タウンってあの私たち呼んでるんですけど、
あの世タウン、
はい、
はい、
あの世タウンがこう階層に分かれているらしくって、
うん、
でその悪いことをした人が住むあの世タウンっていうのが、うん、多分みんなが言ってる地獄みたいなもん、地獄なんだと。
ああ、うん、はいはいはいはい。
ただ鬼がいるとかその釜茹でにされるとか、
うんうん、
そういうこう拷問が待ってるって感じではないんじゃないみたいな。
へえ、
ね、
そうかそうか。だから、うん、悪いことした人は悪いことした人ばっかりで集まって、それこそ、ね、地獄の話で言うと、修羅界じゃないか、なんか そういうところみたいなイメージなのかな。
そういうところにこう集められるっていうか、
あ、はいはい、
なんですかね、こう民度的に分けられるみたいな感じ。
うんうんうんうんうん、なるほどな。なんかでそれで言ったらこの世の方が地獄のような気もしますね。
なんかね、
分けられてないから。
そうですよね。いろんなごちゃ混ぜにいますから、ね、
ごちゃ混ぜにいるからサバイバルな気はするけど、
なんか仏教的にはこの世はなんか修行の場だとか言いますよね。
はいはいはい。
なのかなってちょっと思った。
ああ、なんかちょっと 仏教でいう地獄のイメージとはちょっと違うけど、でもちょっと仏教要素はあるような気はしますね。
そういう感じみたいですね。
はあ。鬼いないんだ。
多分。あ、うんうん、どうなんだろう。
輪廻転生、輪廻転生的な世界観っていうのは、流行先生は どんなイメージでおっしゃってるのか。
あるらしいですよ。
あ、やっぱあるんだ。はい。
今ちょうどあの世の社会科見学は、
うん、
輪廻転生じゃないんですけど、因縁にちなんだ話を結構テーマに書いてると、
はいはいはいはい、
そういうのを書いてると、その前世の因縁だったりとか、
うんうんうん、
そういう話を結構聞きますね。
はいはい、人生何回目やねんみたいな、ね、よく言われる人いますけど、
前世、ね、早く上がりたいなっていう感じがします、はい。
やっぱ前世のあれはあるのか、はあはあ、
うん、らしいですよ、
はあはあはあ、
それでこうその輪廻転生を何回も繰り返していくと、
うん、
なんか人格的にも優れた人になるみたいな話じゃないですか。で最終的にその輪廻転生から抜けて、なんかもうちょっとワンランク上の魂になるみたいな話を聞いたので、
極楽浄土であるか、まあ、仏になるっていう意味でしたっけ、なんか
になるらしいんですけど、
うんうん、
そう、名前は出せないですけど、はい、結構芸能界というかテレビに出てる人で有名な人格者みたいな人いるじゃないですか。
有名な人格者、まあ何人かいるでしょうけどね、人格者
何人か、あの人はどうですか、あの人はどうですか、はいはい、あの人はまだ若いと思うよとか言う、
魂輪廻の回数が若い、積み重ねてきたあれはまだ若いってことなんですね。
まだ魂は磨かれていないみたいな。
魂の、はあはあ、研磨があるわけ、
いいことを言っている体で、この人はそろそろ上がりなんじゃないんですかって言ったら、うんうん、あの人はまだまだ若いね。
若いんだ。まあ、確かに生きてるうちにね、いろんなことあったやろうから、うん、まだ経験せなあかんっていう若さなんですかね。
そうらしいですね。はあ、なんか私的にはもう、相当波乱万丈あったでしょう、人生で、
ね、うん、
徳が上がったのかなって思ってたんですけど、
まだ若いんだ。
まだ若い。
で、あ、そうですね。じゃあちょっと死後の世界をね、まだまだ不思議ですけども、これも、はい、あの世の社会科見学にはたくさん書かれているということですよね。
はい。
はい。で、このあの世の心霊研究所の方ですけれども、これは読者投稿でいろんな相談を受けるっていう、
はい、はい、
漫画になってるんですよね。
ええ。
なんかめっちゃ怖いなっていう話、他にもなんかあったりしますか？
ああ。ですね、
うん。
怖いなって思ったのが、
うん、
テルさんっていう方の投稿なんですけど。
テルさん、はい。
夜中にバイクを走らせていたら、
うん、
ある交差点で突然バイクが、エンストして電気まで消えちゃったっていう。
ほうほうほう。
そしたら遠くから聞こえるはずなのに、はっきりと裸足の足音がペッタペッタペッタペッタ聞こえてくるっていう。
裸足、はあ、
裸足の足音ってこう独特じゃないですか。
はい、ペタペタペタですね。はい、
それがすごい走ってくるんですって。で、
はあ、
でもう交差点なんですけど、
うん、
その田舎なので赤い点滅信号だけらしかったんですよ、その時。
はいはい。
で、もうそれしか電気がなくて、もう焦ってなんとかエンジンかけようとしてやるんですけど、うん、もうその間にどんどんこうペタペタペタペタって近づいてきて、
はい、
もうすぐこっちに来るっていうところで、うん、ようやくエンジンがかかって、うん、に U ターンして逃げたらしいんですけど、結局追いつかれて、バイクごとこけたっていう。
え、バイクで走ったのに追いつかれてたんですか、そこから。
追いつかれたっていう。で、姿は見てないらしいんですよ、真っ暗だったんで、うんうん、なんですけど、なんかこう後ろからボソボソっと追いついたとか言われたっていう。
あ、追いついたって言われるんだ、怖。
うわ怖っと思って、
はい、
流行先生にこれどういうことですかって聞いたら、なんかどうやら幽霊じゃなくて妖怪とか。
あ、妖怪っぽいですよねこれ、うん、
ね、あ、妖怪っているんだっていう時で、その時もすごいワクワクしたっていう。
まあ妖怪ではワクワクしますよね、確かに。
ワクワクしますね、
はいはい、
いるんだって。
だそれも
で、
うん、
テルさんっていう投稿者の方の、
はい、
その 追加情報によると、うん、その道路沿いに住んでいる人で、うん、夜中にそこの道路をペタペタペタペタって走っていく足音を聞いたっていう。
あ、だからテルさんだけじゃないんだ、ペタペタを聞いてるの。
複数人だっていうとちょっと信憑性も上がるというか、
ねえ、もう妖怪は必ずそこにいますね。それなら、なんだろう、その妖怪ペタペタベトベトさんみたいな、なんか感じですもんね。
なんだっけ、なんか多分これじゃないかみたいな話があったんですけど、
はいはいはい、
ベトベトさん、
あ、それこそベトベトさんですよね、あの水木しげる先生の。
ね、そうだと思う。はいはいはい、
何のために近づいてくるんだろうな、その妖怪は。はいはい、
なんですかね、やっぱりこう脅かしたいんですかね。
うんうんうんうん、
なんかいますよね、妖怪でこうお尻から目玉が出てる妖怪で。
あ、なんで尻目でしたっけ。はい、
はい、ただただこうお尻を見せてくる妖怪とか、はいはいはいはい、
それこそ沖縄に中西平井っていうのが妖怪がいて塩見橋だったかなっていう、なんかちっちゃい橋があるんですけど、そこで中西平井って叫んだら平井って言って中西平井っていうおっさんが現れるんですよ。でそのおっさんが急に、まあ、露出鏡みたいにバッて自分のお尻見せて、でそのお尻の穴に目があるんですよね。
え、あ、そうなんですか。
はい、でその中西平井のお尻の穴の目を見ると急に神隠しにあって沖縄のどこかの洞窟に閉じ込められるっていう妖怪なんですけど中西平井
うう似てますね、尻目とちょっと似てます
ね。そうそうそう、そういうのとか言うから
、面白い。
なんなんやろうなって思いますけどね
特に意味のない、
意味のない
妖怪っていう、ね、
そう、な、
何をしたいのか、
何をしたいのかがわからない。安西さんはご出身はどちらでしたっけ。
私は福島県ですね。
福島県も妖怪いっぱいいないですか。
福島県妖怪いるのかな。
福島県の妖怪って何なんだろうな。でも僕以前福島県の県立博物館だったかな、はい、で、あやかしの国っていう期間限定の展示がやってて、すごい学芸員の方からいろいろお話を伺った時に、なんかその福島県っていうのが言ったら関東と東北の県境にあるっていうことで、
はい、
その境界、あの世とこの世の境界線みたいな話がめちゃくちゃ多いっていう。
知らなかったです。
はい。なのでなんかいろんな妖怪伝説とかもいっぱいありますよっていう話を聞いたんですけど。
調べてみましょう今度。
あ、ぜひお願いします。
面白いですね。
福島の
妖怪です。福島なんもないと思ってたけど。
いや、福島はなんか聞きましたよ。その境目だからこそいろいろあると。
あ、そうなんですね。はい、
浦島太郎伝説も福島県が北の限界、北限の浦島太郎があるっていう話だったりとか
北限
それをなんか潮の流れとかで、ウミガメがちょうどここまで福島県までしか来れないみたいな
話だったりとか。なるほど、それで北限なんですね。
北限の浦島太郎伝説があるみたいな話結構福島県面白そうだなっていうのは。はい、聞いたんですけど、ちょっとまたもしよかったら地元のね、あの方に
調べてみます。
聞いていてもらえたら面白いな。
もうずっと喜多方ラーメンぐらいしかないと思って。
あ、喜多方ラーメンね、美味しいですよね
すいません
じゃちょっとちょっと別の話になっちゃうんですけれども、旦那さんとの話、まあ全然喋れる範囲でいいんですけれども別居したら夫を好きになれましたっていうこの本、はい、ちょっと内容がすごい気になるんですけれども、はい、これどういう漫画なんですか。
恥ずかしい話なんですけど、
はい、
35ぐらいで一回別居しまして、
はい、
結婚して10年ぐらい経ってた時だったんですけど、
はい、
なんかこういろいろちっちゃい不満とかがいっぱい積み重なって、うん、
はい、
ああもうダメだ限界だって言って離婚するぞって言って家を出ようと思ったんですけど、
はい、
いろいろ話し合ってとりあえず別居っていうことになったっていう話。
ほうほう。
で
10年目でですか。結婚10
年目ですね。
はいはいはい、
それで仕事 で、ちょうどその時ってまだアナログで紙で漫画を描いてた時期だったので、
はい、
どうせなら出版社が近い東京に住もうって言って東京に住んだ
ん
ですよ、
うんうんうん、
1年間ぐらいかな、
はいはい、
それでその1年間ぐらいのいろいろをこう4コマとして面白おかしくまとめたみたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
あの結論として、
はい、
私には旦那が必要だなっていう感じで、
東京にいる間は一人別居っていうことですよね、はい、一人暮らしされてたと、
はあ、その一人暮らしの不便さとか、
はいはい、
なんか身に入ったっていうのがあって、はあ、もうなんかほぼやさぐれていたから、
はい、
仕事がなければ飲んだくれてみたいな感じだったんですよ。で、もう本当にあのリアル35歳になってリアル千鳥足っていうのを実体験して、本当にこうまっすぐ歩けなくなるぐらい飲んで、
はあ、
アパートまで帰るみたいな、そんなことをやってたんですけど、
はいはい、
そういう時にこう夜中にチャイムが鳴って、
はい、
怖くて2日間外に出れなくて、なんかがいると思って、
うん、夜中チャイムは怖いですね。
夜中チャイム怖いじゃないですか、
はい、
もう窓の閉じまりとかをちゃんと確かめて、
うん、
で2日後に恐る恐るこう外に出てみたら、うん、ドアノブになんか缶チューハイが入った袋が下げてあったっていう。
ええ誰、はあ、
怖っって
怖いですね。え、なんだろう。だからお酒でベロベロなもバレてるってことですよね。
バレてるっていうことで、多分あの飲んだ帰りにさらに近所のコンビニで、うん、さらに缶チューハイを買っていたのを見られたのかなとか。
ああ、うん、で差し入れですよみたいなことですよね。
そうで、こう微妙に自分の好きなチューハイじゃなかったみたいな
ちょっと間違ってるよな
ちょっと違ったな。
あ、だから自分ではないですよね絶対、酔っ払った自分がなんか無意識でコンビニで買っていてかけたわけではないってことですもんね、それは。
あのなんかちょっとメモっぽいお手紙も入ってて。
え、怖、なんて書かれてるんですかそれ。
あれ、なんか仲良くしませんかみたいな。
あ、怖いな、めちゃくちゃ狙われてるじゃないですか。
怖かったんですよ、
はあ、
で鳥村氏怖っていうのとか。
なるほど。
あと朝方6時ぐらいにもうピンポンが鳴って、う
ん、え、
うん、またチャイムが鳴ってなんだろうと思って、うん、あのチェーンつけてそーっと開けたら、うん、入国管理局の人が来て、
え、ほう、
なんかこう首から下げたのをこうやって、あ、どうも入国管理局の何々ですって言われて、
はい、
朝
の6時に、
はい、なんでと思ったら、その人の後ろになんか似たような感じの人が5人ぐらいいるんですよ。
え、ほう、
えと思って、で向こうは向こうであれっていう顔して、
うん、
すいませんちょっと開けてもらっていいですかって言って開けて、はい、家の中をこうやって覗いたら、あ、違いましたねとか言われて、私の部屋に外国人が十数名住んでいるらしいっていう、
何それ、な
んか通報が入ったんですよ。垂れ込み
があったってことか、はい、
垂れ込みがあって来たんですみたいな、もう大人数で十何人捕まえるつもりで来たみたいな感じで、もうこっちはこっちで一人暮らしだしつつましく暮らしてるのに何なのよみたいな感じで、
え、意味わからないな、いたずら、何なんだろう、
いたずらなのか。あ、そう考えるとなんか、なんだろう事故物件じゃないですけど、はい、十何人幽霊みたいなのが出入りしてるのが見えたのか。
あ、普通にホラーの可能性ありますよね
ちょっとそういうふうにも思いますよね。
はいはいはいはい、
その時は全然そんなことは思わなくて、
はいはい、はい、
なんか私を目の敵にしている人が近所にいるのかもし、いるのかもしれない。
いやいや、幽霊だったら幽霊でそっちの方が怖ないですかね
そうですよね。でも見えないし全然分かんなかったんで、
はあ、
何だったんだろうっていうのとか、もう何でしょう、とにかく一人で暮らすのは限界を感じて、やっぱり旦那のところに戻ろう
なるほどね、一人で、そうか、一人を経験して旦那のありがたみというか、
ね、一
人じゃないとのありがたみが分かるっていう本なんですね。すごい、だから本当あれですね、自分の人生の経験での気づきがまさにエッセイ漫画として書かれてるっていうことですよね。
はい、もういかに自分がダメかっていうのも気づけますし
それ読者の声とかって届くんですか？あの、わかりますとか、参考になりましたとか。
あ、なんかあの、私の漫画を参考にして離婚を考えてたけど、うん、ひとまず別居してみようと思いますみたいな。
ひとまず別居してみると。なるほど。
やっぱりこう、なんでしょうね、こうすごい、はっきりとしたダメな点がない場合で、うまくいかない夫婦っているじゃないですか。
はいはい、
暴力あ浮気とか借金とかだったらもうすぐ別れるけど、そうじゃない、こうちょっとした行き違いだったり気が合わないとか何かのやり方が違ってるとか。
でも別れるには決め手がないんだよなっていうことですかね。
そういう時はちょっと距離を置くっていうのはありなのかなって思います。
別居の勧めか。だからはー、は
い、なんかね、安易に離婚しちゃって後で後悔するかもしれないっていうのもありますね。
なるほどな。それはすごい参考になる方多そうですね。
若い頃って結構気が短くって、みんなもうなんか不満があると別れちゃいなよとか、
はいはい、
誰かが相談してきてもそういうことを言っちゃいがちなんですけど。
あ、はいはいはい。
でもまあこの年になってくると、40、50になってくると、
うん、
ちょっと立ち止まって考え直した方がいいかもしれないねとか。
あ、環境を変えてみることで、
環境を変えてみるとか、うん、
気づきだったり新鮮な発見がありっていうことですね。あ、それは面白いな。いや、ありがとうございます。今後何かその書きたいテーマとかって他にあったりしますか？
ですね、今書こうと思っているテーマが一個ありまして、
はい、
まだちょっと現段階では、
ああもちろん、はい、言える範囲で大丈夫、
言えないんですけど、
はい、
あのすごい力を持った幽霊がいるらしいんですよ。
やっぱ心霊の方なんですね。ちょっと待って、すごい力を持った幽霊。
やっぱりそっちに行っちゃうんですけど、
はい、
すごい幽霊がいるらしいから、うん、その人に話を聞いて漫画を描こうよっていう話もしてます。
幽霊に話を聞くんですか？
っていうつもりでいるんですけど。
それは龍光先生が聞いてくれるってことですか？
いや、あ、それもあるんですけど、なんか、龍光先生からそれもこう雑談の時に聞いた話なんですけど、
はい、
すごい最強の幽霊がいるらしい。
何その最強の幽霊。
結構何でもできちゃうみたいな感じらしい。
何でもできる幽霊がいるんだ。はあ、できすぎくんみたいな。
それはぜひ取材をして漫画に書こう。
幽霊に取材するって面白いな。
こういう感じで、こう、やりとりをできたらいいなと思ってるんですけど。
ああ、面白いな、それ。ぜひ、取材してほしいな。
そういう感じで。
いや、楽しみ。楽しみです、それは。ぜひ実現してください。
はい。
いや、ありがとうございます。楽しみやな。じゃあ、ちょっと最後にですね、ゲストの方、皆さんにも聞いてることなんですけれども、まあ、最も怖いものですね。安西さんにとって最も怖いもの、これをちょっと最後に聞かせてもらいたいんですけれども、ね、何でしょうかね。
そうですね、地震も経験したし、
地震もそう、
水害も経験したし、いろいろ怖いものあるんですけど、
はい、
漫画家としてやっぱり一番怖いのはパソコンが壊れることです。
パソコンが壊れることか。
データがなくなったらもう、
ああ。デジタルですもんね、もう。
デジタルで書いてるので、もうデータが飛んだ瞬間、もう、逃げ出します。はい、
それこそね、さっきというか、おっしゃってましたけど、ね、急に幽霊のこと書いてるからなのか、パソコンの液晶画面が膨張して、バッテリーが膨張してみたいな話ありましたけど、データがなくなるか。
データがなくなるのが一番怖いですよ。
ははは。確かにな。それこそ財産であり仕事というかツールが。
そうなんです。
は
あ。それが何より怖いんですけど、はい、機械音痴なので、パソコンってなんかこう毎回変な表示が出るじゃないですか、
はい、
何をインストールしてくださいとか、
はいはいは
い、デートがとか。
音痴なんで、それ怖いんですよ。はい、
これを押したらまた壊れるかもしれないとか。
あ、分かるわ。怖いですよね。押していいのかあかんのかもう分からんで、それを Google で調べようにも、一回 Google の画面にすんどうしたらいいのかとか、なんかこの
ありますあります。
ありますよね。いや、わかりますわそれ。いや、ちょっとぜひともちょっとバックアップしても、なんかね、バックアップできる何かを持って。
そうですね、はい、その辺覚えていかないといけないなと思います。
作品をすごい守っていただきたいと思います、はい、いやー、いいですね。データがなくなることが怖い。いや、ということで、他何か宣伝することとかはありますか？
4月の25日に発売しま す,、はい、すね、あの世の心霊研究所アシシャからのメッセージ編が発売になりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。竹書房から、
竹書房から発売されます。
はい、4月25日ですね。
はい、
ぜひともよろしくお願いします。あとは本当にあった愉快な話、これはね、毎月出てますけど、
はい、
こちらにもずっと安西先生の漫画、あと、はい、松原大地、宮本グミ先生の漫画も、
はい、
はい、載っておりますので、ぜひこちらの方も読んでいただけたらなと思います、
はいは
い、ということでありがとうございます。いろんな話聞かせてもらって面白かったです。
ありがとうございます。
ぜひまたちょっといつか竹書房でお会いできることを、まあ、竹書房じゃなくてもいいんですけど、
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。ということで、はい、本日は、まあ、2週にわたりですね、漫画家の、安西かなえさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。安西かなえ先生、いや、面白かったですね。興味深い話がたくさんありましたね。やっぱ死後の世界もそうですけれども、夫と別居したらね、夫の大切さが分かるという話とかね、そこも良かったんですけれども、いや、ちょっと力、すごい力を持った幽霊のから話を聞く漫画、ぜひ実現してほしいですね。あとはちょっと、竜光奈々先生にも、ちょっと僕も実際ね、お会いして話聞きたいなと思いました。面白かったです。さあ、一体来週はどんなゲストが登場するのか、皆さんは恐怖の感性を磨いてお待ちください。この番組は茶屋町怪談公式 YouTube チャンネルとポッドキャストでの配信もしています。こちらはラジオ放送で泣く泣くカットした部分も含んだ完全版、どうぞ皆さん二度三度恐怖を体感してください。それでは松原谷氏の興味津々、今宵はここまでです。皆様どうかお元気で、さようなら。あー、死んでもだ。あー、でもサンスの川まで犬ぞり乗れるから嬉しいな。